すべてを含むキリストは神の選びに従って生徒たちに割り当てられた分け前であり、神聖な資料として彼らの教授となる。ローマ数字1、すべてを含むキリストは予期地によって予表され、この地の中で私たちに欠けるものはありません。申命記8章9節、あなたが欠けることなくパンを食べる地であり、あなたはそこで何も欠けるものはない。その地の石は鉄であって、その山々からは銅を掘り出すことができる。A、生徒たちに割り当てられた分け前としてのキリストは、修行の割り当てられた分を指しており、それはイスラエルの子たちに彼らの修行のために与えられた、カナンの予期地の割り当てられた分によって提唱されています。コロサイ1章12節、光の中で生徒たちに割り当てられた分け前に預かるようにと、あなた方を資格づけてくださった道に感謝を捧げるように。1. 新約の信者たちの修行は物質の土地ではなく、すべてを含むキリストです。彼は私たちの修行の担保です。2. 彼は生徒たちに割り当てられた分け前であり、私たちの神聖な修行として私たちの教授となります。B. 神の意図は彼の民を予期地へともたらすことであり、予期地は目標としてのキリストを予表します。旧約で神の民は皇帝を行き、そして目標に到達しましたが、新約で私たち信者はキリストの中へとバプテスマされており、すでに目標にいます。C、今日の予期地はすべてを含む霊としてのキリストであり、彼は私たちの霊の中に住んで、私たちの教授となっています。この霊に従って歩くことは、新約における中心的で極めて重要な点です。1、コロサイ2章6節から7節が掲示しているのは、予期地としてのキリストが私たちが根ざしている豊富な土壌であり、それは私たちが土壌から吸収する要素を持って成長するためであるということです。コロサイ2章6節から7節、それであなた方はキリスト、主なるイエスを受け入れたのですから、すでに彼の中に根ざしており、そして建造されながら、また教えられたように、信仰において堅固にされながら、感謝にあふれて彼の中で歩きなさい。19節、頭に結びついて、この方から体全体は、節と筋によって豊かに供給され、結合され、神の増し加わりによって成長するのです。2、私たちはキリストの中に根ざしているなら、自然にキリストの中で歩きます。すなわちキリストの中で生き、活動し、行動し、存在します。3. キリストの中に深く根ざすようになる唯一の道は、主と接触し、多くの祈りを持って、御言葉の中で彼と共に時を過ごすことです。私たちはまず下に向かって成長し、そして上に向かって実を結びます。4. 私たちはキリストの中で歩くとき、キリストの中で建造されてキリストを生かし出します。このようにキリストを生かし出すことは、キリストの団体の表現、すなわち紹介生活を生み出します。5. 毎朝私たちは十分な時間をとって、主を吸収する必要があります。10分間でも良いのですが、毎日の新しい日の開始に30分間を費やして、彼を享受することが最も良いのです。私たちは朝、時間を費やして主と接触し、そして一日中霊の中にいるとき、土壌としてのキリストの抱負を自然に私たちの中へと吸収します。6. 私たちは時間をとって、すべてを含む地としての主を享受しなければなりません。それは豊富な土壌としてのキリストのすべての要素が私たちの中へと吸収され、私たちが経験の中で彼にあって満ち満たされるためです。スモール A、私たちは土壌としてのキリストの抱負を吸収しようとするなら、柔らかく新しい根を持つ必要があります。私たちは自分自身を老化させるべきではなく、毎日新鮮で新しくされるべきです。スモール B、私たちは自分の環境、自分の状態、自分の失敗、自分の弱さを忘れ、ただ時間をとって主を吸収する必要があります。それは私たちが彼の中で建造されて、彼の体を建造し、彼の団体の表現となるためです。ローマ数字2、民数記は予期地の分配をあらかじめ安排することを掲示しており、それは神の選びに従って豊富なキリストに対する教授を分け与えることを予表します。A、予期地は2つの海、地中海と死海と1つの川、ヨルダン川に囲まれています。この2つの海と川はすべてキリストの死を象徴します。 B、これが示しているのは、キリストに対する教授が彼の死と密接に関係しているということです。キリストに対する教授は、彼の死の範囲、領域になければなりません。ピリピ3章10節、キリストと彼の復活の力と、彼の苦難の交わり等を知り、彼の死に同型化されて。C、預言者が両側の隣接する水から隆起しているのは、それが高く上げられ、引き上げられた地であることを示しています。これが象徴するのは、復活し、昇天したキリスト、天的なキリストが彼の復活の中で私たちの中へと入っており、私たちが彼の昇天において彼の抱負を享受するということです。コロサイ3章3節、なぜならあなた方は死んだのであり、あなた方の命はキリストと共に神の中に隠されているからです。D、神が約束した地をルベンとガドが受けることを要求したことは間違いではありませんでした。しかしながら彼らは最上と思って彼らが選択したことに従ってこの約束を受けることを願ったのは正しくありませんでした。1. 最終的に彼らの地は東からの異邦人の侵略者によって奪い取られたイスラエルの地の最初の部分でした。途中でとどまって神からのわずかの祝福だけに満足している人たちは容易に的に捉えられるでしょう。歴代史上5章26節。イスラエルの神はアッシリアの王の霊を奮い立たせられた。彼はルベン人とガド人とマナセの半部族を捕囚として連れ去り。2. 霊的な事柄においては自分の選択に従って行動しないで物事を主の御手に委ね、主の選択に従って彼に行っていただく方がはるかに良いのです。3. ルベンとガドが要求した地はヨルダン川を渡ることなく到達することができました。ヨルダン川を渡らないことは、古い人が対処されず、葬られないことを象徴します。私たちの古い人が対処され、葬られて初めて、私たちは私たちの教授のために、預言者としてのすべてを含むキリストを所有する地位にあります。4. ルベン、ガド、マナセの半部族に与えられた地は、彼らの選択に従った地であり、ヨルダン川を渡ることなく到達することができ、こうして実はカナンの預言者の一部ではありませんでした。これは予表において、それがキリストの死の外にあったことを示します。